想のユーモア、ユーモアの思想。
ちょっとここで哲学のちょっと歴史、物事を私たちはどう捉えるかっていうような話し方を話になってくるんですよ、うん、ここに書いた一元論、二元論、多元論ってことで、
うん、お昼の授業とかそういうことじゃないです
か、ね、そういうことだよね、
一元、二元、
二元、三元ですこれ何かっていうと、うん、僕たちが物を考えるとき物をどうやって捉えるかっていうことの捉え方の問題で、
はい、
で一元論っていうのは、うん、スピノザって人が考えていた考え方です。これ何かっていうと、もう物事っていうのは全てまとめて一つ、まあスピノザって反神論っていう思想を唱えた人なんですけど、全てが神のもとで構成されている物事っていうのは、
うん、
けどそれってどうやって言えるのっていうわけです、うんうん、ガブリエルは、
うんうん、
どうやって確かめれるのそんなの。島田太陽さんと僕は全然違うし、
うん、
けどスピノザから言わせるともともと同じ人なんですよ。
いやそんなわけないよ、っていう話です
ね。そうですね、嫌、うんうん、ですよね、お互いね。
嫌です。一番張っちゃった今。ごめんなさいごめんなさい。ごめんなさいごめんなさい、今ボリューム間違えました、すいません。
殴りたくなりますけどね。ほらもうこの段階でもうお互いこういう風な気持ちになる段階で成り立たないですよ。
そうそうそう、
この考え
方一元論は違う、はい、間違ってる。
失敗するんですよ。でデカルト、
はい、あ聞いたことある人、
二元論、まあ、うん、我思うゆえは我ゆえに我あり、
ね、あなんか ありました、
ね、フグとエリクス、はい、まあ、もう何回も一回ここの読書会でも取り上げたことがあります、ね、うん、これはどういう考え方かっていうと、もう主観と客観ですよね、まさにね、
うん、
デカルトのものの考え方っていうのは、科学の認識っていうのは何かっていうと、全てを疑っていく、懐疑論です、
うんうん、
疑っていって疑っていって疑っていくけれども、疑ってる自分だけは確実に存在すると、
うん、
なんか疑いない自分っていうものをいて、それ以外のものっていうのを考えていく、それがまあ客観的なものというのかな、このとの対応関係で物事の認識は成り立っていくんじゃないかっていうような考え方なんですけれども、
うんうん、
これガブリエルさんの意地の悪さと頭の良さを感じるのは、
まあちょっと惜しいですけどね、デカルトの言ってることもね、
うん、どうか惜しいですか、
遠からず近からず、
どこが遠から近からず、
まあまあまあまあ、
いやいや、まあまあ、言うなら詰めてください。
いやでもその自分を疑わないっていうところがちょっと違うじゃないですか、
うん、あ正解、
ほら
本正解、
うん、そう、同じ発想、びっくりした、同じ発想ですから僕、うん、
結局、うん、自分っていう存在が疑えないよねっていうけれども、うん、これの前提にあってるのは、自分ってものが正しい考えをしてるってことを疑ってないんですよね、
うん、
自分がいるってことにはとどまってるけども、自分がいるってことと自分が正しいってことはイコールじゃないじゃないですか、
うん、そうそうそうそう、
そこのところでこの人デカルトはちょっとその弱いと、うん、物事の捉え方の認識として、
その通り、うん、
で一番ガブリエルさんが、うん、あの近いものの考え方が多元論っていう、これライプニッツっていう人が提唱したモナド論っていうのがあるんですよ。
モナド論、
うん、モナドって何かっていうと、まあ、原子とかってあの科学とか理科やってると原子って絶対出てくるじゃないですか、
はい、
それの考え方になってる、要は物事っていうのは物をいろんなすごい小さい粒子の一個一個が集まって、それが集積されてできてる、そういうのがもう物質だと。物質はだから本当に最小単位の小さな原子の集合体で成り立ってるものなんだっていう考え方の基礎になったものを作ったのがライプニッツって哲学者なんです。
はいはいはい。
でまあ、ライプニッツは何かと、さらにその要は だから多元なんで、うん、この自分っていうもののものの考え方っていうのをするような人がたくさんいるんじゃないかと、
うんうん、
そうなってくると、うんうん、自分っていうものも確かではないし、たまあ、いるはいるんだけれども、うん、じゃあ自分と他のものっていうような単純なものの考え方では世界っていうのは説明できない、
うん、
他にこれと同じようなことを考える人が他にもいて、うん、でこれとこれっていうのは絶対違うし、
うんうん、
でこれとこれっていうのも違うと、
うん、
でじゃあなんです、ライフニッツの考え方で理解化したときに世界はどこにあるんだってことのものが出てくるんですよ。例えば A っていうものの考え方がする人がいるとします、
うん、
B っていうものの考え方をする人がいます、
うん、
C っていうものの考え方をする人がいて、
うん、
じゃ世界っていうのをこれでまとめることができるかどうかって問題なんですよ、
うん、
できます？
いや、できない、
できないですよね、
うん、
そうなんですよ、
うん、
なぜかって言ったら、うん、A、B、C ってもそもそもくくってものを考えるような、
うん、
全体性みたいなことってのは想定できてないじゃないですか、
うんうん、
でもし世界がこの認識の中にあるってなったら、これまたおかしい話になるんですよね、うん、じゃあこの世界とこっちの世界は同じものになるかって言った時に
違くなっちゃう。
そうですね、
うん、
A、B、C をつなぐものっていうものをまとめるような前提っていうのは、
うん、
どこにあるって保証はできないんですよね、
うんうん、
ってなってくると、
うん、
世界っていうのは A っていうものの見方、
はい、
B っていうものの見方、
はい、
C っていうものの見方、そういうような対象領域っていうのかな、
うん、
さっきのものの言い方では、
うん、
そういうものが集まったものとしてしか捉えられないし、なんならもっと言ったらこれを集めれる全体を構成する世界なんていうものはないんじゃないのって話になるんですよ。
あ、
こういうものの見方っていうものがあるだけであって、
あ、
世界でもそれで全部が世界だねってくくれるものなんて何にもないでしょって話なんです。
あ、はい、
だから世界は存在しないよっていうのはテーゼがここで成り立つわけです。
あ、なるほど、うん、多元論のその、うん、考え方はちょっとぶった切ってる感じが、
うん、そうですね、
うん、あるってことです、うん、あ、なるほどね、うん、はい、あ、だから世界は存在しない、
う
ん、
そうそうそう、
お
あるのは、うん、その A っていう人の解釈、
うん、
B っていう人の解釈、
うん、
C っていう人の解釈、
うん、
そういうことでものを捉えれるっていう解釈の仕方っていうのがそれぞれ存在してて、
うん、
そういう対象領域が集まってる状況っていうものがあるんだけど、
うん、
それを一つくで世界だねっていうことっていうのは言えないと、
うんうん、
世界に対しての要はあるとすれば世界っていうものの認識の認識の仕方のアプローチ、
うんうんうん、
捉え方のアプローチだけがあるっていうだけであって、世界っていう全体性は想定できない。全体性っていうものをね、
うん、
否定するんですよこの人、うん、
まあまあこんだけね、あの、うん、広い社会だ世界だと、うん、まあ、その全体どのこうのって一括りにするのは難しいでしょうね、
うん
うん、各々が各々で、
うん、で今なんでこういうことがやっぱ叫ばれるかって言ったら、やっぱすごいナショナリズムとかそういうものがぼっこしてる時代の中で、
うん、
俺が世界だ私が世界だみたいな理屈が通りやすい時代だけども、そんなものは全然ないし、
ね、
っていうことの多分ちょっと釘刺す意味合いもあると思うんですよ、間違いなくね、哲学者なりに。それは絶対言ってないけども、
まあそうですね、うん、まあでもまあそうですよね、うん、これはなんか大きな話ですけどね、うん、やっぱその家族とかでもね、
うん、
結局はね、ひとまとまりになんないですからね、
う
ん、もうそれぞれがそれぞれ生きてい
けば
いいじゃないかみたいな、
うん、
お前の人生だみたいな、うん、
そういうことなんです
か。あ、まあ、ガブリエルいいこと言う。
面白いでしょ、この人。
面白いですね、うんうん、無理してね、この全体でひとまとまりにしなくていいんだよっていうことですよね。それぞれがみんな違ってみんないいみたいな、
うん、
十人十色
そう
ってことですよね、
うん、これがね、そうだから、
だからなんか日本のそのなんか考え方とかなんかすごい、
うんうん、
分かりそうですね。あの八百万の神とかなんかよくあるじゃないですか。
そう
とかなんかすごい
書いてでね、うん、自然科学、宗教、芸術って話に行ってくるんですよ。要は対象領域ってことですね。我々のものの捉え方っていうものの問題じゃなってくるってなった時に、何を言いたいかっていうと、固定化した世界っていうもののイメージっていうのは実はないんだと。
お
で、世界の像っていうのを提供する時にどういう糸口で僕は我々はあの世界って一つのものはないんだよ、ないんだけれども、ものの考え方っていうものが世界っていうものをになんかまあつながっていくのであれば、もう自然科学の考え方とか宗教とか芸術とか、要はそういうものが何かを知るようなアプローチの大事なやっぱ要素になってくると、で宗教、まあ、自然科学ちょっとね、まあ、自然科学はさっき言った通りですよね。宇宙とかそういうような、まあ、自然科学を決して否定してるわけじゃないんですよ、そういう捉え方でものを捉えるっていうような、ところもなきゃいけない。そういうところでものを捉えてきたからこそ僕たち科学近代も発達した部分があるし、そういうところでやっぱり科学的なスタンスがあることによって変なやっぱ間違った空想とかそういうのに陥らないで済んできたっていうところはあるっていうことは認めると、同時に科学万能で何でもいろんなことを認識してってそれで済むのは違う、それは自然科学っていうのが世界っていうものの捉え方を履き違えてるんじゃないかってことですね。要はちょっと身の程を知れってことだと思うんですよ、私の解釈だと。捉えれるものは捉えれるもので、それは全然いいけれども、それで自然科学で全てが解決できますよっていうのは、それはもう世界っていうものの全体性を想定していることだし、世界っていうものを履き違えてるっていう、で同じことは宗教に見えて、宗教っていうのが決してそのなんていうのかな、まあ、もちろんそのなんか空想とか間違った認識っていうことも与えてきたものではあるのかもしれないけれども、それをやっぱり宗教っていうものを受け入れることによって、そのなんていうんですか、例えばキリスト教であれば宗教ってどういうやっぱ役割があったかっていうと、神っていう絶対的な存在がいると。で神っていうものの存在がいるっていうことの中で、人間っていうのは神にはなれないんですよ。だから人間の有限性っていうのかな、限界性っていうのかな、ある程度やっぱりその何でもできないような存在だっていうことを自覚して人を行動させるっていう意味では宗教っていうのはすごい力強い役割を果たしてきたし、そういうところでは意味があるものだったと、宗教を提示する世界観っていうのは。だから宗教を全否定するっていうのはこれもまた違うんじゃない、宗教だったら宗教のものの考え方っていうものはもうそれはそれとして、この世に関わる関わり方としてやっぱりなきゃいけない、もちろんただ同時にカルト的な宗教はあるから、そういうところに行き過ぎると宗教っていうのはそれはやっぱ危険なものになれていると思う。何でもかんでも宗教のカテゴリーでそれをぶち込んでなんか考えていくっていうのはそれはそれで暴力的だってことを言うわけですよ。
はいはいはい。
あと芸術、まあ、関係ないよね。そう、芸術っていうのをすごい持ち上げるんですよね。なぜかって言ったら、芸術っていうことに我々触れることで、芸術っていうものに向き合うことで新しいものの見方っていうことを芸術は提示してくれる。簡単に言えば、なぜピカソの絵っていうものが評価されるかって言ったら、そこにはやっぱりちょっと作品の解釈とか美術の歴史とか、そういうのを踏まえてピカソなりにその美しいと思われてきたものがそうではなくて、別に美しさっていうものを考えるようなきっかけっていうのはあるんじゃないかっていうことを提示したからこそ、要はその世界っていうものはこうだっていうのを思い込みをある程度ぶち壊すって新しい解釈を出したからこそピカソっていうのは評価されてるんだっていうところで、でそういうことがあることによって少しでもやっぱ人間が全体性っていう虚構とか 美しさっていうようなものが一面的だっていうものの捉え方をすることから距離が取れるわけですよ、
うん、
それはやっぱ何につながってくるかっていうと、いろんな美しさの表現の仕方があると思うんですね、はい、ピカソがああいうことをやったことによって、
うんうん、ま
あ、本当にそんなデッサンが上手くないとかって絵の中にもすごい価値があるみたいなことの価値観とかがもうなんかもうできたことになると思うんですよね、
うんうん、
それが生まれなかったらもうそもそもそういうもう芸術というか絵っていうのは、
うん、
もう何にもセンスがないっていうのでバッサリ切られて終わっちゃうみたいな、
うんうん、
でそういうことに対しての想像力も働かないで人っていうのは終わってて、まあそれでいいっちゃいいのかもしれないですけれども、
うん、新しいね可能性というか、うん、それを広げたっていうことですよね、
音楽とかでもそうですよ、
うん、
ラップとかそういうのはさ、うん、あれがもうただもう音階乗ってないで、うん、歌ってないでってバッサリ切っちゃったらそれは価値はないんだけども、
うん、
やっぱそれに歌を乗せることによってある程度やっぱ楽器とかちゃんと買えない人でも表現っていうのは出せるとか、なんなら今ラップってめちゃくちゃ得の高い表現になっちゃってね、もうね、うん、なってるわけじゃないですか。
そうですね。
うん、そういうようなやっぱその技術革新とか、の世界観ですよね。そういうものの新しい提示の仕方っていうものができることによって、まあ、違うものの考え方を できるようなきっかけを作ったりとか。うん、と最後にね、テレビをやたらと申し訳ないです。テレビドラマっていうのが、あの低俗な文化だと思ってるような思想家っていうのはバカだみたいなことを言ってて、この人テレビや、この人が個人的にテレビとか
テレビ好きなんですよ、ね、
だと思うんですけど、
まあ、時期的に言ったら24とかの時代、
うん、とか、
しっかり見てたんでしょうね。
なんかよく出てくるのがマトリックスとかインセプションですよ。僕は、うん、マトリックスとインセプションを見て、あれの話とかも、
はい、
自分が考えてる世界っていうのは実はフィクションだったっていうお話じゃないですか。
あ、そうですね、
まあ、マトリックスは、うん、要は生きてるけども実は
仮想現実みたいな、
そうですね、天才ハッカーが、うん、自分の生きてる世界っていうのは実はもう機械に完全に操られてる世界だって気づいて、そこでまあ、一部の気づいてる、それに気づいた人間と、まあ、ちょっと手を組んで、それで機械の世界みたいなものから人間を眠りっていうか、解放させるっていう話で、あとインセプションは、あれですよね、なんかもう、自分が生きてる世界っていうのが、実はちょっと夢の世界で、で、そっからちょっとまた抜け出そうとしたら、またその世界も実はちょっと夢の世界でみたいな。何十にもわたってなんかちょっと
ディカプリオのやつです
ね。そうですね、うん、それを繰り返してじゃあどれが本当の世界なんだっていうことがなんか輪郭がぼやけていくような話なんですよ、
う
ん、
そうだそうだ、
それなんかまさにそういうことを見ることによって自分の見てる世界っていうのが本当に正しい世界なのかっていうような考え方をやっぱ我々に与えてくれるっていうような、うん、そういうきっかけとしてテレビとか映画っていうのは絶対見なきゃいけない
よ
っていう見た方がいいし、うん、っていうところに繋がってくるんですよね。だから、うん、そういうようなちょっと人の想像活動みたいなことを救うような役割もこの本はあります。
じゃあもう、うん、その考えで言うとお笑いもね全然 OK ってことです
よね。そうね、ユーモアは特にそうなんですよ、うん、まさに日常的に固定化したようなもののイメージみたいなことをやっぱ新たな物事の切り口とか、うん、そういうものを提示してるってことでユーモアもかなり持ち上げてるんですか。
まあ、じゃあね、本当ガブリエルさんが早く日本語を自在に扱えるようになってね、うん、もうその G1 グランプリみたいに作っていただけたらね、
うん、ガブリエル1グランプリ、
はい、
そうですね、面白いかもしれない、
審査基準がもう分かんなすぎて楽しそうです。
で、ね、案外ね、あれですよ、ランジャタイとかあの、かがやとか、そういうのが、ね、勝つような気がします。すごいぶっ飛んだ、
うん、
ランジャタイとかね、ガブリエル見たらドハマりすると思います。
成功法無理でしょうね。
なんだこれはって言ったら確かにね、
はい、じゃあもう確かに、ね、お笑い界のためにもね自在に日本語を扱える
ようになって、うん、ランジャタイさんとかそう思想家にハマりそうな気がします。確かにね。
あ、そうなんですか。
あの人たちの、うん、ネタなんてまさにもうイメージをぶち壊すタイプじゃないですか。
うん、
まさにその、
うん、
自分たちが見てるイメージっていうものがよくなんか金ちゃんの仮装大賞とか映画とかやるじゃないですか、
うんうん、
それがなんかちょっと当たり前に思ってるイメージをあの人たちぶち込むようなことやるんですよ ね、
う
ん、
そうですね。
こういう感じで遊べるぞみたいな、うん、なんか普通はなんかそういうイメージありきでボケてくるのを、うん、なんかもうそのイメージそのものをぶち壊すところからあの人が、
そうですね、なんか
ベクトルが逆なんで、本当インセプションみたいなやり方や
ってくる。せっかく映画のスクリーンでね、こう描写が出てきて、あーって思った瞬間に、あの国崎さんがこう全部
スクリーンを切り始める、スクリーンを切り裂き始めるみたいな、だから確かにガブリエル見たら評価するでしょうね、間違いなくね。こういうの全部ひっくるめてみたら、ランジャタイの漫才なんて、
時代を築く。
そうですね、まあ、だから伊藤聖光さんとかそういう人も押すんでしょうし、それがまたちょっとテレビ的とか演芸的になったらまたちょっとって やるんでしょうけどね、やっぱすごいと思います
ね。お笑いっていうジャンルじゃなくてもランジャタイっていうジャンルにするしかないですよね、あとはね。
そうですね、うん、っていうの思いましたね、これ読んでて。
いやでもすごい面白い本ですね、これ。
うん、面白い、
うん、
これはぜひ読んでほしいです。そんなにな哲学の本なんで、やっぱちょっと、うん、なかなか眠くはなる部分もあるかもしれないけども、
でやっぱ考え方がやっぱ現代的ですよね、うん、その否定もせず、うん、肯定もせず、うん、ちょうど中間ぐらいを取ってなんか話を進めていく、うん、
簡単に世界はこうだっていうことを言っちゃうのはやっぱりダメだよと、うん、そこを距離取って、うん、あくまでやっぱりその世界はこうだよっていうものをむしろなんか裏切ってくるようなものの見方に対する感受性ですよね、うん、そういうのをどうやって取っていくかっていうこととか、
すごい、
うん、ありきたりなものとかそういうものとかに対しての感受性ですね、
うん
うん、それを非常に救う本だと思います、これは。
いや、これは売れます
ね。いや、売れますよ、これは、
うんうん、久々に、まあ、あの手応えのある、
うん
やつでしたね。
そうですね、うん、ということでございまして、
はい、
はい、いかがだったでしょうか。
うん、まあまあまあ、もう僕が日常的に感じたその疑問というか、
はい、
その言葉に表せないような、うん、なんかそのわだかまりというか、うん、そういうものがこの本によって全部スッと流れていった感じ、
そんな感じするでしょうね、おそらくね、うん、
本当に感覚全く同じだったので、うん、
感覚は相当多分譲歩してると思うんですけどね、書いた側が相当譲歩はしていただいてると思うんですけど、
うん、これはね、本当に、まあ、読みたくない人は、まあ、これをね、この回を話を聞くだけでも全然いいと思うぐらい、すごいいい本、
うん、
あのマックス・ウェーバー以来のいい本。
あー、そうですか、うん、マックス・ウェーバーそんなに惹かれましたか。
いや、覚えてないんです
けど最悪ですね
覚えてないんですけど、その見に来てた方々は、なんかその回は本当良かったって言ってるんで、はいはい、あ、そうなんだ、はい、
ちょっとウェーバーの方はね、ちょっと決意的な職業としての政治っていう、なんかすごい政治家しっかりしろよって本当すごいちょっとね、まあ、気分が熱くなるだったですけども、うん、まあそれでもね、やっぱね、こうは言ってもやっぱ全体性とか、
うん、
そういうものがなきゃやっぱり説明できないじゃんっていう人はずっといるんですよね、これはね。
あ、
うん、僕はそっちの立場はやっぱ取りたくない人間なんですけど、なるべくやっぱ割とネオコンとかって言ったらあれだけど、うん、ちょっとね、やっぱり権威的な人っていうのは割とこの本見ると嫌だなって思うんですね。ね、やっぱ全体性ですよ、世界ですよとか。
なるほど
ね、でそういう人にやっぱお金って集まるんですね、悔しいけどね。
お金集まるんですか。
やっぱそうです、世界とか、うん、大きいものを語りたがる人って一体誰かって言ったら、うん、結局お金持ってる人なんですよ。
あ、
うん、世界を救うとかって言って、
はい、
やっぱ世界って物の見方で物を見てる人ってやっぱり大体そういう感じでしょ、
うん
うん、ビジネスでどこの国でこういう視点作ろうとかさ、そういう視点に自然的になっちゃうから、そうなってくるとやっぱりそのそれに寄り添うような思想家っていうのも出てくるわけですよ。
そうですね、
うん、そうですね、
フォローしてリツイートしてくれたら100万円みたいな、
うんうん、
ああいうのもそうですよね。
そうですね、 リツイートしちゃいましたけど、僕はね。
僕は毎回いろんな人のやつやってますけど、
で、あとなんか
リツイートしたやつ全員にくれよって毎回思うけど、うん、ね、本当にみみっちいことやってんなみたいな。
ですね、あとなんか前も言いましたかね、なんかあのちょっとなんか事業をしようとしてる人間になんか100万あげてるっていうのが僕は気に食わなかったですね。
そうなんですよ、
もう宝くじでいいよあんなのっていう、うん、なんかそこの僕はバカにしたかったんですよ、
うん、
それをちょっと結構まあまあ精査して100万上げる人をなんかちょっと見定めてんだっていうところが僕はもう嫌だったですね。
だから僕そのなんかそのこう100万円手に入ったらどうしますかみたいなのを書いてあったじゃないですか、うん、もうあのマグロを買うぐらいしか思いつかなかったですね、うん、実際買わないし当たっても。
そうなんか嫌ですね、なんかちょっと足長おじさんを演じてるようなものを感じ取った瞬間になんかもうダメだなこの企画って思ってますね。なんならもっと金配ってちょっとなんかガハガハ言ってるような姿を見たかったですね、
うん、だからもう本当なんか昔のめちゃイケでやってたあのやべっちの持ってき100万円って覚えて
る。ああ、ありましたね。
ああいう感じでいいです
よね。よかったってことですね、うん、だから意図があったんですよ、宣伝だったってことですよ、僕、うん、僕嫌なのが
結局 ね、うん、ね、それでね、配った分以上のお金がどうせ入ってくるんですよ、うん、痛くも痒くもないんですよ。
ないしね、そうなんですよ
もっと痛い面白いバカ野郎、うん、まあまあそんな、
なんかもう100万ああやって配るんだったらもうなんか黙って配ってほしいですよね。
本当そう、
うん、あんなの外に出さないんで、うん、っていうようないろいろ文句を。
まあ実際もらえてたら多分こんな文句は出ないですしね。
まあかもしれないですね、はい、
よかったですねと、あ、もう一回やってほしいですねぐらいしか
言わない。言わないですね、
賞レースの結果と同じですね通らなかったから文句を言うって
そういう弱い人間を克服していきましょう。
はい、
はい、以上マルクス・ガブリエル世界はなぜ存在しないのかでございました。どうもありがとうございました。
あなたの街で思想のユーモア、ユーモアの思想を行いませんか。セミナー、個人の勉強会、各種イベントなどご要望に応じて出張読書会の開催が可能です。読書会開催のご相談はご案件の内容とご住所、ご氏名、お電話番号をご明記の上、E メールアドレス mother.terasawa@gmail.com mother.terasawa@gmail.com までご連絡ください。